お兄さん、起きてください。トンネルを抜けて目的地に到着しましたよ。ここは放課後の教室です。委員会で遅くなった私は、すでに日が傾き始めた教室で一人帰る準備をしていました。教室は外から運動部の掛け声が聞こえるだけで、驚くほど静かだったことを覚えています。誰もいない教室って、少し張り詰めたような空気がするんですよ。一つ一つの音が、いつもより大きく感じちゃうんです。準備も終わって教室を出ようとしたとき、ふと思ったんです。ここで裸になったら、どんな気持ちになるんだろうって。本当に何の突拍子もない思いつきだったんです。多分普段から真面目でつまらない人間だって思ってた私は、無意識に刺激を求めていたんです。ここで裸になったら何かが変わるんじゃないかって。バカですよね。でも、この日の私は、その背徳的な刺激に逆らえなかったんです。気づけば私は、制服に手をかけていました。一枚ずつ服を脱ぐたびに、心臓の鼓動が速くなって、視線はずっと、開いたままのドアを見つめて、誰も来ないでって、心の中で何度も唱えていました。ほら、イメージのお兄さんも服を脱いでみてください。着ている服を一枚、また一枚、自分の教室で脱いでいくんです。視線は教室のドアに向けたまま、教室で裸になっちゃうんです。そうだ、体の感覚を合わせるためにも、実際のお兄さんも裸になりましょうか。私と感覚がつながって少し体が重いかもしれませんけど、服を脱いだり少し体を動かしたりする分には問題ありませんから。服を全部脱いで今の楽な体勢に戻してください。私はこの後の露出プレイを考えながら待っていますから。それでは、脱いじゃってください。全部脱げましたね。一度深呼吸をして、気持ちを落ち着かせてください。それじゃ、再開しますね。実際のお兄さんも、イメージのお兄さんも、今は裸の状態です。もちろん、その日の私も、ですけど。このまま、私の言葉通りに、気持ちと体を動かしてください。裸になった私は、まず自分の席に座りました。目線がいつもと同じ高さになって、なんとなくノートを取っているふりなんかして、緊張しているせいですごくそわそわしていたのを覚えてます。だって今、さっきまで授業を受けていた教室で、私、裸になってるんですよ。もしも今、誰かが教室の前を通り抜けたら、私の人生は終わっちゃうんです。それなのに、私はまだこの異様な空間にいたいと思っていたんです。恐怖が大半、興奮がほんの少しだけ、それと1割の好奇心。だってこのまま服を着たら、それで露出プレイは終わってしまう。この背徳的な時間が終わっちゃう。私は席を立って、教壇に向かいました。 席を離れれば当然リスクも大きくなります。着替えが自分の席にあるんだから当たり前ですよね。でも私はこの衝動的な好奇心に負けちゃったんです。教壇の前に立つと途端に視野が広がるんです。教室中が見渡せるようになって、思わず私は気が遠くなりました。多分、この時に私は実感したんです。教室で今、私は全裸で立っているんだって。その背徳感と興奮は、今でも忘れられません。この瞬間だけ、恐怖よりも興奮が上回ったんです。興奮したら、その、あれがしたくなっちゃいますよね。気持ちが高ぶっていた私は、教卓に上がって足を広げました。もし授業中だったら、私の恥ずかしいところが丸見えの状態ですよ。想像しただけでも息が上がって、妄想の中でクラスメイトが私のことを見つめているんです。一体どんな顔をされるんだろう。何を言われちゃうんだろう。私が人生で培ってきたイメージが、その一瞬で瓦解しちゃうんです。真面目でつまらない人間から、変態の露出狂に変わるんです。そうなったら、人生はもうおしまいです。でも、ほんの少しだけ、それを望んでいる私もいたりして、私は誰もいない教室でオナニーをしようと手を伸ばしました。でもその次の瞬間でした。ガラガラってドアが開く音がして、怒鳴るような先生の声がしたんです。私はびっくりしてすぐに教卓から降りました。慌てて自分の席に戻った時には、もう先生の声はすぐ近くで聞こえてきます。急いでカバンと着替えを手に取った私は、藁にもすがる思いで教卓の下に隠れました。先生の声を聞くと、まだ教室に残っている生徒がいないか見回りをしているみたいです。私は息を殺して、先生の声と足音に意識を集中させます。本当に見つかってしまう可能性に、私の意識は一瞬にして興奮から恐怖だけになっていました。怖い。本当に怖い。足音がだんだんとこっちに近づいてくる。この時になって私は気づいたんです。私は隣のクラスに誰が残っているか、そんなことも確認していなかったんだって。わからないっていうのは、露出プレイで一番ダメなことなんです。遅すぎる後悔をしながら、私は教卓の下で小さくうずくまっていました。聞こえる音は先生の足音とドアを開ける音。時々先生の声がして、足早に複数の足音が遠ざかっていく。私は、その足音でまだ残っている生徒がいることを知ったんです。早くなる心臓の音がうるさくて、私は必死に深呼吸をしました。この心臓の音がもし聞こえていたら、ありえないと思いながらも怖くて何もせずにはいられなかったんです。先生の足音が近づいてきて、ついに、その瞬間が来ました。すぐ近くで足音が止まって、確かに人の気配が感じ取れる。パチッっていう音がして、急に目の前が明るくなった時は、本当に心臓が飛び出るかと思いました。息を止めながら、私は恐怖に負けて目をつぶる。次に目を開けたら、先生が私のことを見つけてしまっているかもしれない。そんな恐怖に駆られながらも、息苦しくて口を開けてしまう。 だんだんと目をつぶっている恐怖にも勝てなくなって、私は恐る恐る目を開けました。すると教室の明かりは消えていて、気づくとドアも閉められた後でした。私は気が抜けて変な声で笑っちゃってたことを覚えてます。その後はもう露出プレイを続ける勇気が持てなくて、急いで着替えた私は学校を出ました。実はこれが初めての露出プレイだったんです。いきなりハードなことしちゃったなーって家に帰って反省しました。でもこの体験が私を露出中毒に変えちゃったんです。露出プレイの背徳感に味を占めた私は、露出ができるタイミングを日常的に測るようになりました。下校途中の裏道で裸になってみたり、授業中にオナニーしたり、思いつく限りの露出行為をしていましたね。そして進学を境に、私の露出欲求はさらに過激化していくんです。一人暮らしを始めたことがかなり大きかったのかな。うん、絶対そう。1ヶ月下着の着用を禁止とか、部屋は基本裸で過ごすとか、家族がいる環境だとできなかったことができちゃいましたし、その中でも一番好きだった露出が、次に私が話してお兄さんに体験してもらう露出プレイです。